Hokey Rocket Channel. Hokey Rocket Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、いよいよですね、
はい、
2012年、
はい、
最後のですね、お気楽になりましたがですからね、
ですね、
思いっきりちょっとろれつ回ってないな。まあ、しらふなんですけどね、まだね、失礼いたしました。
はい、
それとですね、来年早々、第2回ベーシックコース第3回か
3回ですね、
ですね、はい、ベーシックコース東京というですね、この東京のツアーガイドのミカさんが、
はい、
やっていただいているですね、この勉強会がですね、1月26日、
はい、
土曜日、
うん、
渋谷でですね、開催されます。
はいはい、
はい、で今ですね、募集中で残席があと5名ぐらいになっているらしいので、これをですね、沖の皆様、東京の皆様、近郊の皆様はですね、ぜひ、関連浄化とは一体何だ、どうやったらいいのだ、自我って一体何だろうなんてね、いう方はですね、ぜひベーシックコース東京に、参加してみていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、URL を、ペコッとこの貼ってますのでですね、クリックして、ミカさんのブログの方を、ご覧いただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、それとですね、
はい、
いよいよ私
ほう
は今年一度もセミをやらず、
はいはい
はい、でしたがですね、もう来年はね、この充電しまくったんでですね、もうすぐ漏電してしまいそうなんで、
もう漏電放電ですね、もう
放電やね、もう来年放出するのやばいということでですね、
はい、
人生上昇塾の極楽ツアーというのをですね、
いよいよですか、
いよ極楽に行こうと
ほうい
うことで、全国4カ所でですね、
はいはい、
春にやることになりましてですね、これちょっと日程が決まりましたので、ちょっと簡単に説明させていただきますと、
はい、
まず大阪、
はい、
3月24日、エロ大阪っていう会場なんですけども、
はいはい、
これ日曜日ですね、でね、はい、ずっと日曜日なんですけど、名古屋3月31日
うん、
ウィンク愛知という、名古屋駅歩いて5分ぐらいのところですね。
はい、
はい、で、あ、ピカちゃんも来てくれたね、名古屋のところにね、これ
そうですね、去年ですね、
今年だわあれ、
はいはい、いや去年の7月でしたよ、
そうですそうですそうです、
はい、
やってんから去年やね、
うん、
はい、で続いて、4月の7日
はい、
東京、中野サンプラザ、はい、もうここばっかりですけどね
定番ですね、そこ
はい、4回目か5回目になりますけど、中野さん、はい、4月7日、
はい、
で、初めてこの福岡でですね、
はあ、
4月14日、
うん、
日曜日、全部日曜日なんですけども、これも福岡の博多駅前にある会議室をお借りしまして、はい、やってみようと。
福岡行ってみたいですね。
ですよ屋台行ってね、
あ、そっちがメインやったりして、そんなこともない、いやいや、
極楽浄土にね、行っていただきたいと思い、朝10時からですね、
はい、
18時まで、
あ、長丁場ですね、
でやるんですよ、こんだけ長い間。
では
、まあ、トークライブといいますかですね、お話をさせていただき、
はい、
昼からはですね、もうとことん、
うん、
何かをやる、
何かをやる、
でもう終わったらみんな別世界にいるようなですね、
はいはい、
そういうなんか一日にしてみたいな、
なんか楽しみですね。
今もうね、構成の方入ってますのでですね、
うん、
までの、この私の旅の総集編みたいなですね、全部もうこう出しちゃうよみたいなところでですね、やってみたい、はい、と思いますので、来年ね、明けましたらですね、
はい、
募集を開始しますので、またはこのお気楽で、うん、したいと思っております。
はい、
ということで、
大阪では受付しっかりやりますので、
ピッカリちゃん大阪の受付、
はい、
やってますので、ピッカリファンの皆さん、ぜひ
おるんですかね
どいいかもよ、
うん、
はい、楽しみにしてくださいということで、はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
Channel。
はい、本日はですね、次郎さんからいただいたご質問です。お願いします。
はい、こんにちは。毎回楽しく聞いています。よく番組の中で現実は幻想だという話をしていますが、目が覚めると現実はどう見えるのでしょうか。足立さんは僕の見ている世界と違う世界を見ているのですか。ぜひ教えてください。
はい、ありがとうございます。はい、ですね、僕の見ている世界っていうのは、
はい、
静寂に包まれ、
ええ、
全てがね、この光り輝いてね、
ほう、
愛に満ち溢れてるんですよ。
ほう、素晴らしいですね。
前突っ込んでよ、ちょっとそこはボケないね。
そうですか、すみません。
ボケ倒してるんですけども、ないです。なんてことはなくでしょ。
うん、うん、
まあね、次郎さんの見てる世界、まあ、ピッカリちゃん、この番組を聞きになってる、ね、皆さん、
はい、
と全く同じ世界を見ているんですね、
うんうん、
まあ、何も変われへんですわ、
うん、
でもね、このもうピカチンをしてないけど、この今から42の時は8年ぐらい前ですね、
はいはい、
まだね、観念浄化に出会う前の話なんですけども、
はい、
突然この自我っていうね、私っていうのがね、
うん、
いなくなるっていう、没落するっていうね、
はい、
そういう体験が突然起こったんですね、
うんうん、
でその時の世界っていうのは、このパッと明るくなって、
うん、
この3D のね、この、アバターみたいな感じですわ。
あ、
アバターの世界ね、 3D のこのハイビジョン映像みたいなね、
なんか幻想的ですね。
そう、もうピカピカピカって感じ、
うん、
キラキラキラって感じ、
う
ん、そんな感じになりましてですね、うん、まあもう全部、全てが見るもの生き生きとして、このとんでもない迫力でね、
うん、
超リアルだったんですよね、
う
んうん、だからそれと比べると、これ今まで見ていたのはね、もうなんていうかな、すりガラスの世界というかね。
はいはい、
もうそれだけ違う世界だったわけですよ、
うんうん、
その時、それ体験してる時っていうのは、この私がいないわけやから、全てからこの解放されてるわけね、
うん
うん、もう脳内からこのドーパミンがね、
もう出まくり、
出まくる快楽物質ガンガン出てくる、
うん、
まさにほんまに極楽浄土か天国か、
ああ
ほんまにね、だからうわー、なんてどこなんやろと、あの世界の中で生きてみたいわってね、
うん、
あの我に戻ってからですよ、
はいはい、
うん、もう数十秒の体験ですから、たった、
うんうん、
ね、それから何度かね、同じ場所に行ってね、
やるんですね。
そうそう、前回は中本山のパワースポットの話笑っとったけども、
足立さんもやってましたね、
いつも俺をやっていたっていうね、
同じポーズでタバコ吸うたり、
そうなんて、ああそう、君は詳しいわな、あの辺見てたよねみたいなね、角度までやってね、同じ席座ってね、
うん、
怒らへんなあ言うとったんですよ。3回ぐらい行ったわ俺も、そういえば、
あ、やりましたか。
あなたの顔でもと全く一緒やね、
これはあかん思て、
でもあこれはあかんなと思ってそうそうそう、
うん、
でもね、結局今から考えると一時的な体験に過ぎないわけでね、またねすぐにこのやっぱりこのバーチャルな世界に引き戻されるわけですよ、
うんうん、
でね、ああ月末の支払いが大変やなみたいなね
、
もう全くこの人間業界に戻ってくる、
はいはい、
うん、で、この足立っていうね、個人は幻想であって、
うん、
本当は見ている世界が自分自身なんだっていうね、そういう体験をしてるんやけどもね、
うん、
相変わらずね、これ腹減ったな、今夜串カツでいっぱいやろうかみたいなね
まるで俗ですね、
ピカに出ましたろみたいな、そんな、うん、相変わらずそんなことやってるわけですよ、
はいはい、
全然聖者になってない、
うん、
ね、マザーテレサのように慈愛に満ち溢れた愛の人になっていない。
足立さん、そんな人になったら僕よう付き合いませんわ
いつもワクワクして楽しいことしか起こらないわけではない
、うん、
相変わらずいろんなことが起こっちゃうんですよね、うん、で、真実の世界に出会ったもう間違いないっていう体験してるのに、
うん、
全く何も変わってない、
うん、
でね、落ち込んでね、遠に暮れるわけですよ、
はいはい、
僕の場合はご存知の通り師匠っていうのがいないじゃないですか。
そうなんですよね、それがすごいですよね
いやいや、だからえらい目に遭うんや、
うん、
そっからね、
ええ、
うん、だからあの体験は悟りだってね、 俺は特別団員だっていうこの主張するエゴをしっかりこの掴むわけですよ。
はいはい、
誰も言ってくれないから
やってまいりましたね。
そうそう、ここから魔境に入っているわけね、
うん
うん、でもね結局ね、自我がやってることですから、何をやれど、
うん、
ほとんどうまくいかないわけですよ、
うんうん
ね、もう頭ガンガンぶつけんねんけど、さすがにね半年ぐらい経つとね、
ああ
何おかしいなと、
うん、
半年ぐらいは分からんかったね。で何かおかしいなってちょっと立ち止まって考えるんですよ、
うん、
で「はもしかして」っていうのに気づくのね。
なるほど、周りの空気がおかしいんですか。
いやいや、自分の中がおかしいわけですよ。
自分でおかしい感じるんですか。
感じるわけ、
うんうん、
あれっていうふうになってくるんですよ、うん、で気づいたのはそのまだまだこの分別心っていうのがね、
うんうん、
しっかり残っていた。
あ、
何々は良いとかね、何々は悪い、
うん
うん、でそうやって分別してこの悪いものを排除して、しよう、良くなろうなんてね、
うんうん、
ことをまだそこでやってるね。
ああ、なるほど。
あ、で前言いましたけど、前回ねこの超自我っていうのがね、
はい、
それなんですけども、この超自我がこの人生を支配していた
って
気づいたわけなんですよ、
うんうん
うん、でその時にはもう関連浄化に出会っているので、よっしゃということ で、まあ、がっくりは来るけど、まあ、分かったわけでね、
うん、
頑張ろうっていう風になりましてですね、
うん、
そこからこの真剣に観念浄化っていうのをやり出すんですよ。
はいはい、
うん、そしてまあ徹底的にねこの自分のルールですよね、
うんうん、
マイルールってやつを探し出して、この善悪の観念をもう毎日毎日こうどんどんどんどん浄化するって日々が続いていく。
おう、
うん、でまあこれを1年ぐらいやりましてね、
うん、
で1年目に入った時にまたあの例の自我が没落するっていう体験に出会うことになるわけですね、う
ん、はいはい、
でこの時はあの時はもう全くわからない、
うん
うん、何の知識も知恵も情報もない、
うんうん、
でも2回目は違うんで、
はいはい、
やっとこの本当の理解がやってくるんですよ、
うん、
その後でね体験の、うん、
はい、
でそれは何かというと、その体験した時出会ってるそのリアルな世界というのと、
うん、
この我々今こう人間業界ですよね、このバーチャル世界っていうのは、もうね、全く同じもんやった。
ああなるほど、
うん、これちゃうと思っとったんですわ。
ああ、別のものが、別の世界があると思う、
別の世界があると思ったんですよ、
うんうん
うん、でまあ言葉を変えるとこの1元と2元は同じだった。
ああはいはい、
うん、だから、これはねもうね、そんなの言われても1元と2元ちゃうやんと思うじゃないですか、
うんうん、
そこで考えると、
そうですね、
リアルとバーチャル一緒でどういうことよってなるんだけども、これはね体験の後にね、もうそういう理解がねガーンと感覚的なものがやってくるんですね、
うんうん
うん、で思考でももちろんわからないですわ、
うん
うん、でそこでやっとこの分別心というかな、
うんうん、
何が良い何が悪いと、このあれこれ分別したこの超自我がこのドサッと落ちる。
あ、はい、
で姿が消えていくわけですね、
うんうん、
やっとこれやっとこの超自我っていうのがドンってさよならってなって、
ああ
ですとね、このねそのまんまの世界っていうのが見えてくるんですよ。
うん、
うん、そのまんまいうのはそのあれもこれも全く差がないってこと。
はいはい、
うん、何かが足りへんとかね、
うん、
間違ってるでっていうことがない。
うん、
全てがそのまんまで完全完璧ってやつ。
はいはい、
全く手のつけようがないんですよ。
うん、
あ、なるほど、そういう世界が見えてくる、
うん
うん、で例えばですよ、この葬式に行ったりするじゃないですか、
はい、
で亡くなった方のこのご遺体っていうのがありますよね、
で
もねそのご遺体も完全完璧、
うん
うん、で周りで泣いている人間と全く差というものがないんですよ。
差がないんですね。
差がないね、
うん、
でもし我々が生きているっていうんであればですよ、
うん、
その遺体だって生きてるわけですよ。
ああ、それは思考では理解できませんよね。
そうですよ、
うん、
だからその生まれた死んだなんてものはね、この脳がこの認識してやってることで、
うん、はいはい、
何かが増えたり減ったりすることはこの世界はないでね、
うん
うん、だから例えばこの波がなくなったから、海のな波がね、が消えたからって言ってこの海の一部がなくなったわけじゃないでしょ。
そうですね、
ね、
うん
うん、だから波が起こることを生まれた、
うん、
波が消えることを死んだって言ってるわけですよ、
はいはい、
人間の場合は、
ええ、
そういうふうに認識しちゃうのね、
うんうん
うん、ですから人間もその波も一緒ですから、一つの現象として我々はここにいるわけですから、
う
ん、人が死ぬっていうのはこの自我がこの全体と一つになるってこと、
うんうん、
元の世界に戻っていく、
はい、
うん、な海と一緒ですよ、
はい、それね毎回セミナーで来た時にもすっごい感動的でした、その話は。
あ、ほんま、
うん、
そうそうそう、
そっからね僕は旅がごっつい進んだんですよね、
うん、せやからといって、あ死んでもいいんじゃん、死んでも悲しくないやって言うんじゃなくてね、
うんうん、
もちろんこの縁の深い人が死んだらこの嘆き悲しむじゃないですか、多いに、
そりゃそうですよね、う
ん、これが当たり前なんですよ、
うんうん
うん、せやけどもう一つの当たり前っていうのは、このこれが私だと思い込んでいた自我がね、
うん、
自我がですよ、このありとあらゆる問題や苦悩からやっと解放されたのが死なんですね、
はいはい、
うん、で、うん、ほんまどうもお疲れ様でした長い間って、
うん
う
ん、
そういうのがもう一つの当たり前、
うんうん
うん、だから、リアルとバーチャルは一緒やっていうのはそういうことなんですよ、
うん、
だそのスピリチュアルというか、 なんか精神世界でいくと、もうなんか人間業界をおろそかにして、
うん、
そのなんていうかな、そういう一元の世界っていうのを別にしてそっちを行こうとするんやけども、それは違う、
バランス悪いですよね、
1元と2元っていうのは一緒のもんやから、
うん、
1元が本当の世界やっていうんやったら2元も本当の世界や、
うん、
それからどっちもおろそかにしない、
はい、
うん、だから普通にまた人間をやるべくやるしかないわけですから、
うんうん、
だからもう決着がついた上で人間をやるわけですよ、
うん
うんうん、だから、悲しい時に大いに悲しむね、
うん、
の時に大いに怒る、
うん、
いいんですから、うん、そこにもう決着がついてるから分別心がないんですよ。
あ、なるほど、
うん、その瞬間その瞬間の感情思いとかいうのと一緒にいりゃええわけですから、
うんうん
うん、そんなことはこんなところで怒ったらあかんなとか、こんなところで泣いたらかっこ悪いわとかなんかそういう感情をコントロールしようというものがもうなくなるわけね、
うんうん
うんうん、
それはね、
うん、
足立さんと飲んでてよ分かりますよね、
うん、そうやろ、
最初僕は悟った人はこんな人みたいなのあったから、
うん、
なんか普通に怒ってはんの見てみたいな感じやったけども普通に怒ってはるしみたいな、
これがさ、
うん、
あの足立の普通やねん、
ねえ、
そうやろ、
でも最初僕はちょっと違和感あったんですよね、
う
ん、
あ、もうちょっとイメージがな、
そうそう、勝手にそう思ってるから、
もうちょっとこの、
うん、
常にこうニコニコしてね、
そう、温厚で穏やかで
ね、
うん、もうよしよしみたいな、
そうそうそうそう、で、あ、足立さんってやっぱり人格者やわみたいなね、
やっぱ悟るとこうなんねんなみたいなね、
そうそうそうそう、
うんうん、
これ一回コラムで書いたけど、ほら、あるタイの
僧
侶がね、
は
い、いて、で日本の女性、日本人の女性がもうその人も信仰しててさ、
うんうん、
ぜひ会ってお話をちょっとでも聞きたいということで行ったんだけども、でやっとそのお寺について表行ったら全然誰も出てこへんから、うん、裏回ったら庭があってね、
うんうん、
大きな庭があって、そろーっとそのドアから覗いたらいたわけですよ、その僧侶が、
はいはい、
ほんでうわーいるわーって、どうしようって思い切って入って、
うん、
ゆっくり近づいていったら、
うん、
何してたとっていう話がありましたでしょ。
ありましたね。
で何してたかでいうと、ちょうど昼時で、うん、みんなでマクドナルド食べてたと。
ありえへんよね。
ありえへんことないね。
その女の人からしたら。
そう、それら怒って、おかゆじゃないのみたいな感じよ。
うん。
え、なんであの人がマクドみたいな、大バカ虫みたいなって、えらいがっくりして、もう怒りも込み上げてきて騙された言って。
ね、
一声もかかわずに帰ったっていう話、うん、本当にあった話らしいんですけどね、こういうことがあるんですよ、
ね、
ほんまにね、すごいね、イメージの世界っていうのは。
いや、でもほんまに僕は足立さんに出会ってよかったですよ。
あ、ほんま、
うん、そういう意味で。
その僧侶はなんでマクド食べてたと思う？
いや、好きやからでしょ。
そうやね、
うん、
食べたかったからやね。
ねえ、
うん、終わり
以上
以上 いやほんまそんだって一休さんは、うん、ね最後、死ぬ間際にね若い女性とお付き合いしててやで、
はいはい、
もうこんなもう最高の女性と出会って、
うん、
もうからもう死ぬ直前やけど死にとうない言うたんよね。
ねえ。
で、ある人はなんで悟ってんのに死にとうない言うんですか。なんでやもう。
いやほんま死にななかったんでしょ。
そうやね。
ねえ。
なかったや。だから当たり前の話でしょこれ。
うんうん。
全部。
うん。
うん。だから当たり前のことを当たり前にするんですよみんな、
うんうん、
結局のところは
ねえ、
そうそう、だから特別な人間になろうっていうのはあれも幻想で思い込むめちゃくちゃな話なんです、あんなものは
もうね、みんな勝手に神話作ってますよね、もう
そうそう、そんな風にね、
うん、
何かになろうとか、
うん、
いう思いなんていうものはもう完全に消え去るわけですよ、
ええ、
うん、一別してちゃんと抜けてしまえばね、
うんうん、
落ちちゃえばね、
うん
うん、だからもうどうしようもないんですよ、長自我が落ちても自我は落ちませんよ、
ええ、
そんなんやったらもう誰とも喋られなってまうから、そうではなくて、自分自身に対してのジャッジメント、相手に対してのジャッジメントがなくなるわけ、
うんうん
うん、だから、悲しい時に大いに悲しんで涙流したらいいんですよ、
うん、
で妬む時に大いに妬んでクソーと思ったらいいんですよ別にそんなもうあかんとかええとか言うてももうその時そうなってるわけでしょ、すでに
起きてますもんね、もう
そうやろ、起きてるのはもう仕方ない話じゃない、
うんうん、
だから逆に言いたいのはそれにとにかく言う人っていうのは必ず分別心を持ってるわけ、
うんうん
うん、わかる、だからね、
わかりますね、
一瞬一瞬どんな人間でもその一瞬が全てやで、
うん、
それは怒ってようが憎んでようが愛してようが関係ないんですよ、一緒な、うん、差がないんですよ、
うん、
そこに差をつけてるのは一体誰だ、
うん、
ということやね、
はい、
うん、だからそれが長自我だって言ってるわけね、
うんうん、
っていうと、うん、だからちょっと待ってよってもうちょっと一回立ち止まって考えてみようと、
はい、
自分の中にどんな分別心があるか、
うん
うん、結局何者かになろうってしてるのは必ず分別心っていうのが真ん中にあるというかね、うん、一般の源泉にあるわけですから、
はいはい、
一体皆さんの自分の行動っていうのはどっから生まれてきてるんだろうっていうのを、
うん、
ゆっくり考えてみていただきたいなと思います、
うん
うん、でまあじゃあ我々一体何してんねやって話になりますわな、
そうですね、
ことでね、でどう考えても分かんないんですよ、
うんうん、
で波は何で起こるのかって言えばさ、
ええ、
風に吹かれて起こるのさって言うんだけども、
うん、
なぜ波なんてものが起こらなければならないのかって言えばだよね、
ええ、
分かれへん、
まあ、そうですね、
なんでこんなもんいるねん、なんで波なんて起こるんですかなんて言ったら分からないわけでしょ、
うん、
で我々も分かんないんですよ、
うんうん、
なんでピッカリがいるんですかって言って分からへんわけです、なんで足立がくちゃべってるんですかって言ったら分からへんわけ、
まあ思考はね後付けでいろいろ理由作ってきますよね、
物語とかドラマは作れるけどね、
うん、
実際のところは分からない、
うん、
で分かったのはもうみんなね見事にとぼけてる
なるほど、
ピッカリはピッカリを演じ、
ええ、
アダチはアダチを演じやで、
はい、
マザーテレサはマザーテレサを演じ、
うん、
ブッダはブッダを演じ、
うん、
カラスはカラスを演じ、ひまわりはひまわりを見事に演じきっとるわけですわ、
うん
うん、だからやれマヤ歴だとかね、
は
あ、やれアセンションだ、やれ悟りだやれ人類滅亡だとかさ、
うん、
なんてやりながらすっかりみんなとぼけてる、
ねえ今こなしていてますもんね、
だからいいんですよみんなもうとぼけなんですよ、うん、こんなもんもうとぼけちゃんですよ、
ね
え、うん、だからもう大スターですよ
かっこいいですね、
演じてるんですよ、
うんうん、
とぼけちゃってるんですよ、だから、人生大いにとぼけてとぼけ倒そうと、
うん
うん、そんなもんそんなもんジャッジなんかいりませんわ、
うんうん、
悲しい時はもういに悲しい、怒る時は怒ったらよろしいですやんか、
うん、
マクド食べたきゃマクド食べましょうよ
ですね、
うん、そんな固いこと言うなよ
ほんまにね
じゃあね、私はこのままでいいんですかってよく聞かれるんですよ、
うん、
もちろんパーフェクトですよ、
うんうん
うん、でもね、結局ね自分に嘘はつかれへんじゃないですか、
はいはい、
ね、パーフェクトです、うん、あなたパーフェクト完全完璧って言うと、
うん、
本心から言ってるんだけど、
うん、
まあその時は一時的にホッとするよね、これでいいんだみたいなんで、
うんうん、
でもねしばらくするとこれ相変わらずいろいろ分別してるんで、やっぱり
長自我が黙ってませんよね、
うん、じゃあしっかりいるからね、ここまではダメだ、なんとかしなきゃいけないとかですよ、実は間違ってる私は正しいなんてね、
うん、
そんな人生にやっぱり戻っていくわけさ、
はい、
うん、それから、自分に嘘つかれへんでしょ、
うんうん、
相変わらずダメだダメだってやらなきゃいけないんですよ、
うん、
だからどうしてもねこの本当にこの自分の人生にどっしりと落ち着きたければですよ、
はい、
どうしてもこの善悪の観念を超えていかなきゃいけない、
うん
うん、そうすると、超自我が消え去ってね、
うん、
そのまんまの世界、先ほど説明したそのまんまの世界っていうのが見えてくるようになるんですね、
はい、
うん、だから、外から情報をインプットするんではなくて、
うん、
捨てて捨てて捨てて、
うん、
概念観念もう理屈全部捨てちゃってね、うん、自分の中にある真実と出会うっていうことが大切なわけですよ、
うん、なるほど、
本読んだってどうしようもないでしょ、
そうですよね、
うん、感動的な映画見てね、うん、1日はなんかいい感じになるけど次の日起きたら相変わらずじゃないですか、やっぱり
ね、その繰り返しですもんね、
やっぱり決着を、私俺の場合は決着をつけたい、
うん、
どうしてもつけたいと、
うん
うん、もう気休めはいらんと、パターンということで、もうこの道ドーンと進んだんですけども、
うん
うん、やっぱりねもうやるときやって、
うん、
ーと抜けて、
うん
うん、ああそうするとね、なんやほんまにこのままでよかったんやっていうこの感覚的理解っていうのは自分の中から出てくるのね、
うんうん、
外からじゃなくて自分の中からこうずわーっとこう湧き出してくるみたいな感じになります。
それほどね揺るぎないもんないですよね。
そうやね、こんなのもう足立が何と言おうがやね、ブッダが何と言おうが関係あれへんや、
うん、
もう自分の中から出た真実、これ以上のものはもうないわけですよ、
うん、ね、そうですよね、
うん、それからインプットするんじゃなくてアウトプットしていこうと、
うん、
いうことですね、
はい
はい、だからこれからねちょうど今日、29日の土曜日になりまして、もうこれからはお正月休みですけどもね、
はい、
時間があったらね先ほど申しましたように、どんなマイルールを持っているのか、
うん
うん、それをねじっくりと内観して見ていただいてですね、
うん、
この善悪の観念というのをとことん手放して見ていただきたいなと思うんですよ。
はい、
はい、でね、インターネット講座っていうのがありまして、これは受付っていうのはこの、はい、年始年末も休まずやってますので、
はいはい、
よし本格的にやってみようという方はですね、元旦でも、2日でも31日でも結構です、受付はやっておりますので、ぜひ帝国コースにチャレンジしてみていただきたいと思っております。
はい、お願いします。
はい、まあ本当今日、これ今日で今回でピッカーさん5回目でしたっけね。
僕は5回目で、この番組自体は
80回です。
80回ですか、すごいですね。
なんやかんや言いながらここまで、ね、
うん、
撮りますけどもですね、来年もですね、この2人でとりあえずですね、ちょっとゲストも誰か呼びながら、
じゃあ来年はセミナーも並行して、
そうそうそう、あとは面白い話あったの、
はい、
足立とピッカリの酒屋の
居酒屋トーク
居酒屋トークぜひ聞きたい、やってみて、いただいておりましたので、ね、
はいはい、
いつか今度ちょっと飲みながらですね、
そうですね、
どこまで放送できるかわからないですけども、
ピー音が入りまくりで
ピーピいやな、俺も編集が大変や
ほんまですね、
はい、かもしれないで一回そういうお遊びもやってみたいなと思うの で、
はい、
来年もどうぞよろしくお願いします。
今年ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではどうぞ良い旅、良い年を。それではまた次回。